桜ラジオを聞く皆さん、本日はですね、全米の日本人補習校の方にお話を伺う企画としてまして、ケンタッキー州エリザベスタウン日本人補習校の、教頭先生ですね、村上真奈美さんに、お越しいただいております。村上さん、今朝お忙しい中お時間いただきまして誠にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まずですね、エリザベスタウン日本人補習校の簡単な概要としまして、所在地がケンタッキー州のその名通りエリザベスタウン、そしてこのエリザベスタウンコミュニティ&テクニカルカレッジ内、ここで、授業を行われているということでよろしいでしょうか。
そうです。
コミュニティカレッジということで、その校舎内で土曜日のみそのいくつかの教室を大学から借りて、そこで授業を行うということでしょうか。
そうですね、一つの校舎を借り切って、でそこの中で補習校を実施しています。
承知しました。そして、今現在ですね、生徒総数はこちら36名ということでよろしかったでしょうか。
はい、
小学部、中学部、高等部とございまして、人数的に一番多いのはやはり小学部が、ここで見ると18名でしょうか。
そうですね、はい。
生徒数というのはここ数年どうなんでしょう、その増減、増えたり減ったり、もしくは横ばいというのはどういった感じでしょうか。
そうですね、大体うちの学校は、30名前後っていうことが多いんですけれども、一番多い時では50名ぐらいで、少ない時だと80名切るっていう感じですけど、ここのところ、35、6名が続いています。
実はその僕もシンシナティの補習校で教員をしていまして、シンシナティも一番人数が多いのが本当にその幼稚部、小学部、低学年で、だんだんで学年が上がっていくと生徒数が減少していくという傾向があるんですが、割とそのエリザベスタウンでは8名の子、こういった高等部も大体高等部を卒業するまで在校する生徒が多いでしょうか。
ね、今まで、35年ぐらい補習校やってるんですけれども、12年間うちの学校に通って卒業してた生徒が約10名ぐらいいるかなと思います。
そうかそうか、そういうことですね。で、本当にもう小学校1年生から高校3年生までのその12年間の過程を経て卒業していくということで、非常にこう感慨深いものが、ね、ありますよね。
そうですね。
なるほど。で、今その、ね、卒業していくという話が、ね、出ましたが、エリザベスタウンではちなみにそういった入学式、卒業式とはどのようにされていましたでしょうか。
去年と、それから今年度ですね、去年ですね、卒業式はオンラインで行いました。入学式なんですけれども、今年は、オンラインではなくてハイブリッドっていう形で実施しました。このハイブリッドっていうのは、各クラスから中継をするっていう形で、1年生が3名入学したんですけれども、3人の子どもたちがある教室に行って、そして子どもたち、他の子どもたちは各教室からその子どもたちをお祝いするという形のハイブリッド入学式を初めてやりました。
そういうことですね。なるほど。これはなかなかそのハイブリッドというのは、なんて言うんでしょう、こうで多分ユニークな試みだったと思うんですけど、ちなみにハイブリッドにこう至った経緯というのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
コロナがやっぱりすごい長期化してきて、コロナと共生していかなくちゃいけないっていう、こういうような時期があったと思うんですけども、その時にとにかくオンラインでも参加できて、そして、対面でも参加できるっていう、先生にとってもそれから生徒にとってもこう選択ができるようなシステムを作っていかないと、補習校が成り立っていかない、続けていくことができないんじゃないかなっていうふうに運営会と話し合って、でそれで思い切ってハイブリッドでいこうというふうにして体制を固めていきました。最初は本当すごい大変だったんですけれども、たまたまうちの学校は、大学が校舎の使わせていただいている校舎にカメラ付きのパソコンが設置されていて、それを使うことができたんですね。それが大きな要因だったと思うんですけれども、各教室をつなげてハイブリッドでやるということ。
そういうことですね。なるほど。ではそのキャンパス内でのその Wi-Fi 通信の環境等も、非常にそのあたりが良好で安心しているということでしょうか。
ね、でも時々 Wi-Fi 切りって子どもつながらなかったりとかいろんなことがあるんですけれども、テクノロジーのサポートとして産みなかった方たちが交代で入ってくださっていて、なかった時には駆けつけてくださっているというような、そういう状況です。
そういうことですね。などちなみにそのハイブリッドオンラインの際はその、まあ、Zoom ですとかもしくはその Google Meet ですとかどういったものを使いでしょうか。
4月からずっと、もっと前からだったかもしれませんけれども、オンライン授業で Zoom を使っていたので、先生方が1年間 Zoom をして、ちょっと慣れているということもあって、でその Zoom を使いながら対面授業をして、オンラインの子どもたちは時々十分に板書が見えなかったりとか、そういうこともあるんですけれども、まあ、でも聞くだけでもいいだろうということでやっています。
そういうことですね。なるほど。でこれですね、やっぱりその小中高でだいぶその生徒の何て言うんでしょう、学部ごとの異なるなんか小学部はこの辺が難しいですとか、なんかそういったものって違いありますでしょうか。
低学年は難しいなと思いますね。特にハイブリッドはちょっとなかなか、やりづらいと思います。ただ中学生以上ぐらいになってくるととても、スムーズに授業ができているかもしれません。本校はオンラインだけの子どもも、例えばカンサスだとか、それからインディアナからも入っているんですね。でそういう子どもたちも含めて、それ中高生なんですけれども、毎週オンラインっていうふうに入ってくる生徒たちもいるので、先生方も少しずつこう慣れてきているような感じがします。
そうですね。そういう意味では遠隔地からでも参加ができるというのがその、まあ、オンラインハイブリッドの強みですよね。
そうですね。なんかとてもかつて考えられなかったような、こう未来の教育に向けてのなんか試みみたいな感じがしているんですけれども、まさかこんな時代が来るとは思っていなかったです。
そうですよね。こういろいろ、ね、工夫をされて授業とも行われていて、で今普段の年ですと、これ6月にピクニックをされているんでしょうか。
やりました、近くにリンカーンの生誕地っていうのがあるんですけど、15分ぐらいのところにあるんですけれども、そこで、みんなで離れてハイキングっていう感じ で昼食は選択で食べていく人もいれば帰る人もいるしっていう形で、なるべく密集しないような形で実施したのが、コロナ明けての初め、明けてないですけども、コロナ中の、初めての、みんなが集まる機会。
なるほど、そういうことですね。これではそのもう全ての生徒の中で希望する生徒が参加するということでしょうか。なるほど、そういうことですね。そうかどうか、まあ、なかなかみんなでそういって集まる機会というのが持てない時だったんで、まあ、そういう意味ではそのピクニックはどうなんでしょう、天候にも恵まれて楽しい一日になりましたでしょうか。
もう最高の一日だったと思います。まあ、天気も良かったし、あとうちの学校ではお別れ会って言って、日本に帰国する子どもたち の会があるんですけれども、その時かなりの子どもたちが日本に帰国するので、もしあそこで会えなかったらば一度も対面で会うことなくさよならをしなきゃいけなかったんですけれども、まあ、皆さん集まって、そしてみんなでお別れをしながら、まあ、涙涙のお別れ会っていうか、そんな形で最後の時を過ごすことができたので、ちょっと思い出になったんじゃないかなと思います。
そうですね。そのあたりは、まあ、小規模校ゆえのこう学部学年を超えての皆のなんかこう深いつながりっていうのは、ね、そうですよね。
本当に一クラスの人数が少ないので、縦の関係っていうのがとても絆が強くなるので、みんなで一緒に遊ぶ、みんなで何かするっていうことがすごく多いんですね。だからクラスでお別れ会っていうよりも、学校全体でその子どもたちを送り出すっていう、そんな雰囲気があるかと思います。
そうですか。それですと、その本当にその、ね、一生を通してのこう友人関係が築けたりっていうのもありますかね。
ですね。うちの学校は5年に1回同窓会を日本でやってるんですね。だからそれで時々集まってくるんですけれども、縦の関係が強かったので、やっぱり何々ちゃんだとかね、なんか何々くんだとかって言いながら、みんなで楽しんでいるっていうところがあるかなと思いますね。あと帰国生がですね、やっぱり懐かしくって、まあ、うちの学校に長い子どもたちもいるので、毎年ケンタッキーの我が家といって戻ってくる子どもたちがね、結構いるんですよね。で毎年な10人とかぐらいの子どもたちが遊びに来てくれたりして、先週も1人来てくれてましたけれども、コロナなのでなかなか自由に去年今年は来れないっていうのが残念になっているみたいです。
そうですよね。なるほど。本当にまあ貴重な 財産であり、まあ、そういう意味ではその生徒総数、先ほどおっしゃっていただいた36名もその現地永住の生徒と日本からの駐在で数年間ケンタッキーという人と、まあ、両方いるということですかね。
最初はもう 100% 帰国だったんですけれども、うん、30年経って蓋を開いてみたらば、まあ、両方という形になって推移してきたという感じです。
ということですね。なるほど。それではその後、まあ、年間予定としてですね、これ例年ですと秋に運動会でしょうか、今年は実施されましたでしょうか。
今年は残念ながら中止になったんですね。だけれどそれじゃあちょっとやっぱり気の済まない子どもたちも先生方もいらしたので、ちょっと変わった、企画をしました。離れて体力測定というタイトルなんですけれども、小さなグループに分けて6つの、ね、ステーションをみんなで回りながら体力測定を行うという、手袋をしたりマスクしたりとか、離れてやると6フィート離れたりとか大変なんですけれども、でもそういったちょっと企画をして、運動会にちょっとミニミニっていうでしょうかね、本当に小さなイベントを実施することを計画しました。
なるほど。そういう意味ではそのあたりでこう皆さんがアイデア知恵を出し合ってこういうものにしていこうっていうのを、まあ、なんかこうみんなで作り上げていくっていう、こう一体感みたいなものがより感じられたんですかね。
そうですね、まあ、最初の先生方の中でどうしてもやりたいということがあったんですけれども、でそれをやっぱり運営委員が安全がどこまで守られるかということで、それで皆さんで話し合って、じゃあここでは手袋をつけようとか、ここを話そうとか、とにかく安全を重視した形で何かしらイベントはできないだろうかということで進めてきているいたので、まあ、すごくやっぱりこんな時期にどうしてっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、いろんな賛否両論はあったんですけれども、でも子どもたちここに来ることを本当に楽しみにしてるし、コロナでものすごいストレス抱えてるので、まあ、できることはやろうということで、安全重視のちょっと変わった体力測定がなんか決まったわけなんですけど、はい。
そうですね、まあ、でも本当に、ね、やっぱりその生徒にとっても本当例年の運動会とは違う、まあ、一味違ったきっと思い出深い行事に、ね、なったでしょうね。
面白いですね。50メートル走とかちょっとした反復横跳びとかそんなの入ってるんですけれども、なんかそれをやるって決まったらば練習してる子たちがいますねやっぱりいい記録を作りたいとか、そんな風にしてちょっと子どもたちが楽しみにしている子どももいるし、あるいは逆にそういうの嫌だななんて子どもたちは参加しなくても大丈夫なように選択しています。
ということですね。なるほど。まあ、そのあたり選択できる自由が与えられているっていうのはね、本当にいいですよね、はい。この後その冬に向けてですね、これまあ例年ですとクリスマス会、そして、餅つき大会、書道大会等かと思いますが、今年はどういったご予定でしょうか。
もう行事は全てオンラインでやったんですね。で運動会と餅つきだけはできなかったんですけども、他の行事は全部オンラインを通して、ズームを通してやらせていただいたんですけれども、で今年も今検討中で、クリスマス会をハイブリッドでやるのか、それともオンラインでやるのかということを今状況を見ながら判断しているところです。無理はしたくないと思ってるんですけれども、でもやっぱり何かしらできることをやっていきたいというふうに思っているので、クリスマス会も各クラスから中継をしたりとか、クリスマス会っていうのはうちの学校の場合はタレントショーといって、子どもたちが自分たちのタレントを披露するっていう、そういう会なんですけれども、それをやっていきたいなっていうふうに思っています。餅つきに関しては、まあ、状況、これも状況次第なんですけれども、まだ決定はしていません。なかなか、食べ物を使うので難しいかなっていう状況ですけれど、でも去年は餅つきの代わりにちょっとした変わったイベントをやって、読書の、まあ、何だったかな、ズームかるた取り大会みたいなのをやったりしたんですけども、何かしら代わりになるようなものが子どもたちと一緒に楽しみたい、
親とも楽しめたらいいなって思います。ということですね。なるほど。まあ、話し合いをして意見を出し合って、方向性を定めていくっていう様子がね、すごく伝わってきてですね、で多分生徒会といった、まあ、そういった組織もあって、これは生徒の代表が生徒として意見を述べるということでしょうか。
うちの学校は本当に他家の関係っていうのをとても大事にしてるんですね。 週に1回集まってくるときに勉強だけだとやっぱり絆って生まれないような気がするんです。だからあの高学年の子どもたちが低学年の子どもたちを引っ張っていってくれるっていうのがうちの学校の伝統になっていて、で生徒会を作ったのは生徒会の子どもたちが中高生が小さな子どもたちを面倒を見ていくっていうか、あのそれができるようになってくれたらいいなっていう感じだったんですけど、代々そういうふうになってくれているような気がします。で生徒会の他にもあの音楽委員会、文集委員会、それから図書委員会っていうの活動をしていて、それぞれの人たちがそれぞれのグループの中で何かしら補修校に貢献できることをやってもらうって、だから補修校のために何ができるかっていうのが目標で、みんなで集まるっていう会になっています。
なるほど、まあ、先生や、保護者が何か決めてくれるのを待つのではなくて、生徒自らが、こういったことをしたいですと、その積極的に意見を発信していく、まあ、そういった集まりですかね。
ね、まあ、うまくいくときいかないときあるんですけれどもでもあの先生方もすごくあの慣れていて、あのあの一生懸命に補佐してくれているからできるんじゃないかなと思うんですね。であのせっかちも自分たちが高学年になると前の学年の子どもたちのように頑張ろうっていう意識がなんかあって、あの無理して一生懸命にやってくれたりとか、まあ、でもなぜ週に1回だけなので大したことはできないんですけれども、でも子どもたちの気持ちを反映するということをできるだけしていきたいなと思って、クリスマス会は生徒会が、主催ということでオンラインにするかどうかも子どもたちと一緒に話してたりするようにしています。
楽しみですね。そうですか。で、まあ、あのそういった活発な活動の中でそのクラブ活動も今、テニス、サッカーと活動していますでしょうか。
これは去年の4月から今休止という形になっています。やりたかったんですけれども、やっぱこれはこの状況ではちょっと無理だということで今お休みしていますけれども、これももともと子どもたちがなかなか家に帰りたがらないで土曜日が楽しくってね、いつまでも残っているので、それだったらそんな時間をもう少し有意義な時間にできたらいいんじゃないかっていうご父母の方たちが自主的に始めた活動だったんですね。ですからテニス好きのお父さんがテニスを始めたり、サッカー好きのお父さんがサッカー始めたりっていう形で、そこに子どもたちが一緒に便乗して遊ぶっていうか楽しむっていう、そんな活動だったんですけれども、もう1年以上お休みしているので、ちょっと残念ですね。
そうですね、なんとかそのあたりもどうなんでしょう、来年2022年以降は、まあ、気兼ねなく再開できるのを願うばかりですかね。
まあ、とにかくこれからまだあの長い期間あのコロナと競争していかな強制していかなくちゃいけないんだろうなっていうちょっとこうスタンスがあるので、できることを少しずつ少しずつ広げていって、で守りをしない、でも安全を第一に考えてということでやっているのが補習校で、とにかくあの勉強だけじゃなくってやっぱり補習校の持っている意義っていうのは別のところにもあるんじゃないかなと思ってるんですね。子どもたちがストレス抱えてきて、現地校でストレス抱えて、特に日本から来たばかりの子どもたちっていうのは本当にあの辛い思いをしているので、補習校でちょっとリリースして、そしてまた力を蓄えて現地校で頑張ってもらいたいっていうこともあるので、楽しいこと、子どもたちがちょっとこう少しリラックスできることなんかもちょっとやりながら、長期でいつ戻るかわからないってこともあるのでやっていけたらいいなっていうふうに。
ございます。本当に地域に密着根ざした、まあ、こちらの、ね、あのエリザベスタウン日本人補修校ということで、まあ、あの今後の今村上さんにお話しいただいた内容等をです、ね、ぜひこう支援したいという方はです、ね、こちらの smile.amazon.com ですよね、もう一回言います、smile.amazon.com、こちら、そしてあのペイパルを通しても、寄付を受け付けているということで、まあ、これは本当にその何でしょう、金額の代償等ではなく受け付けていらっしゃるということですよね。
あの資金面ではね、本当にうちの学校大変で、あのどうやって資金を稼ごうかということで考えてあげくできたんですけれども、吹けば飛ぶような学校なので、でもあの帰国した方々、ご父母の方々や帰国生や、時々あの大きなお金が入ってきたりする時があるんですね。本当にありがたいなと思ってるんですけれども、あのアマゾンを一生懸命みんな買ってくださって、0.5% ぐらいの、 あの寄付金額、買ったお金の金額があのこちらに寄付されるようになってるんですけど、あのこれはでもあの高くなるとかそういうことなくって、そのあの スポンサーから寄付になっているので、皆さん頑張ってやってくださっています。
そういうことですね、はい、ウェブサイトが etownjs.org、まあ、エリザベスタウンが現地、まあ、地元の愛称として etown というふうに呼ばれることがあって、まあ、etownjs.org ですね、まあ、こちらをご覧いただいて、まあ、学校の活動内容ですとか、まあ、入学に興味がある方等もこのサイトをご覧いただいて、問い合わせをいただければということですかね。
オンラインの生徒も受け付けてますので、現在オンラインでだけで頑張っている方たちも数名いるので、寄付を本当にありがとうございます。ありがたいです。
承知しました。では本当に今後も、エリザベスタウン日本人補習校のますますの、ご発展をお祈りしております。村上さん、本当に今朝お忙しい中お時間いただきまして、誠にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。